をたたえよ。神は私の祈りを退けることなく慈しみを拒まれませんでした。使徒信条を唱和しましょう。賛美歌566番にございます。
Oh,
マルコによる福音書9章14節から29節まで、新約聖書78ページです。マルコによる福音書9章14節から29節、拝読いたします。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。すると、この子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。レイはイエスを見るとすぐその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ、転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつごろかとお尋ねになった。父親は言った、幼い時からです。レイは息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた、できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ、信じます、信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳も聞こえさせないで、私の命令だ、この子から出て行け、二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものが祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。お祈りいたします。私たちの父なる神様、猛暑の夏が過ぎ、秋の気配を感じる誠実のこの明日、このところに兄弟姉妹方と会って御前に礼拝を捧げることができまして感謝でございます。安岡教会の20年を超す歩みを記念して迎えています。8月からの特別礼拝を心から感謝しております。今朝は鈴木京子牧師より御言葉の解き明かしをいただきます。先生の上に主の御霊が豊かに注がれますように、聞く者一人一人にもお導きがある 十分に御言葉をお受けできますようお祈りいたします。都合によってご一緒できない方々の上にも主の励ましと慰めがありますように、この礼拝を御手に委ねます。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌273番のビルを
一つはナタンのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためですというふうに、言ってしまいます。で、そうするうちに雲が現れて彼らを追い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いであたりを見ましたけども、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。で、そういうことはもう言うなというふうにまたおっしゃるところでございますが、これがイエス様が十字架にかかられる前、イエス様は預言者の代表のエリアと律法を代表するモーセと共にいる、そういう存在であるということを、やペトロとヤコブにとヨハネに示されたところであります。で、これは私の愛する子、これに聞けというふうに天からの声がしました。それほどのお方だということを彼らが認識しなければなりません。で、イエス様はそのことを、人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはいけないと命じられました。そういう出来事があって、弟子たちは山を降りて他の弟子たちのところに来ました。すると天官の子がいて、この霊を追い出してくださるように弟子たちに言っていましたけども、何もそれは起こらなかった。イエスが何を、そしてそこにですね、一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼ら大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。まあ、そういうイエス様の存在っていうのが、群衆が驚いた、もうそういうふうにイエス様の力が欲しい時にちゃんとそこに来られた、それほどの方が来られたっていうことで、またペトロ、ヨハネ、ヤコブは驚いたと思いますが、そこにイエス様が、その神様の力を持った方が何を議論しているのかと尋ねたと、先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところかまわず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。まあ、今でいう転換の症状でありましょう。昔の人はそういう病気は悪霊が取り付くっていう、取り付いてそうさせるっていうふうに思ってましたから、その霊を追い出してくださいと頼むのです。で、お弟子たちは本当にそれを追い出す力を持っていたのです。イエス様が弟子たちを派遣された五章、マルコの五章のところですね、弟子たちを発見する際、汚れた霊に対する権能、そして多くの悪霊を追い出す力、油を塗って多くの病人を癒す力を与えて派遣されたというところが五章にあります。そういう意味で弟子たちも癒す力、悪霊を追い出す力をいただいていたの。ところがその弟子たちがそのことができませんでした。ですからイエス様は19節の時にところに、なんと信仰のない時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいれようか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか、その子を私のところに連れてきなさいとおっしゃいます。イエス様は自分がいなくなって もう弟子たちにその権能を与えておられますから、弟子たちがその癒しをし悪霊を追い出す力を持っているわけです。ところがそれができなかったっていうことに対して怒られました。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親にこのようになったのはいつ頃かからかとお尋ねになりますと、父親は幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。おできになるなら私どもは憐れんでお助けくださいと必死で言います。私どもは憐れんでお助けください。その子だけじゃなくてその家族の人みんなも苦しんでいました。その子の中から悪霊が出ていくことで家族の人も救われるのです。ですから憐れんでお助けくださいというのはいいですけども、おできになるならっていうふうに言ったことに対してイエス様ができれば、できればというか信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐ叫んで、信じます、信仰のない私をお助けくださいと言いました。それまでいろんな人が癒されてきましたが、イエス様に出会えば癒されると思って必死でイエス様の衣の裾にも触ろうとしたり、イエス様のところに来たりします。ところがこの父親はできればと言いました。そこでイエス様はできればというのか、信じる者には何でもできるとおっしゃるのです。さあどうして、それでそれに対してこの父親は率直に信じます、信仰のない私をお助けくださいと言いました。そこでイエス様は癒しをなさってその霊が出ていきました。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると汚れた霊を叱りになった。物をも言わせず耳も聞こえさせないで、私の命令だ、この子らから出ていけ、二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げてひどく引きつけさせて出ていった。その子は死んだようになったので多くの者が死んでしまったと言ったけども、手を取って起こされると立ち上がった。そして弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのかと言います。本当に弟子たちはすでに癒す力、悪霊を追い出す力が与えられているんです。どうしてここでは何もできなかったのか。彼らは議論にばかり熱中して祈ってその子のことを心を集中して悪霊を追い出す力っていうんでしょうか、思いを他に向けていたということが言えます。神様はそれぞれに賜物をくださっています。しかし神様との深い交わりがなければ、いくらいろんな賜物をいただいても単なる言葉の人となって力の人とはなりません。人は賜物をいただいていますけど、自分のため、自分を誇ったり自分を高めるためにだけ用いたら、歌ったり絵を描いたりするして素晴らしいものができても、それは力のないものになると言えます。弟子たちはイエスご自身から直接力を備えられたのに、彼らは祈りによってその力を育てなかった。 それはそれゆえに力がなくなったのです。ですからイエス様はなんと信仰のない偉大なのか、いつまであなた方に我慢しなければならないのかというふうに怒られました。まあそういう意味で信じる者には何でもできる、ただ言って信じさえすればいいんだっていうことを強調されます。弟子たちはなぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうということに対して、この種の者は祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだとおっしゃる。祈りという敬虔な行為自体に力があるという意味ではありません。祈ることで全能の神の力を信頼し、神の力に全く依存するということなのです。癒す力、追い出す力、克服する力は神のものだけでなくて、信じる者に、キリストに結びつく者にこの力が与えられ、その力に預かることができると言われるのです。第2コリントの12章の10節に、私は弱い時にこそ強いからですという言葉がありますが、私は弱い、信じられない、不信仰だということを認めるところに神様を頼るという心が出てきます。信じます、不信仰な私をお許しくださいと私たちはいつも言いたいと思うんです。自分の不信仰、弱さがあるからこそ救いの御手を述べてください。そしていつも全能の神を信頼し、神の力に全く依存していくときに、癒しの賜物をくださって、人のために癒しの祈りをすることができるようにしてくださっています。で、これは聖書の中の弟子たちだけが与えられたと思いがちです。私たちは弟子たちと何ら変わりはありません。神様を信じる者、イエス様を信じる者は弟子たちと一緒です。神様の弟子なのです。イエス様の弟子なのです。そういう意味で私たちもこの世に送り出されて、癒しの賜物を与えられ、悪霊を追い出す権限を与えられているということができます。ところがそのことはですね、他の世界だというふうに私たちはあまりにも置いてしまっている。そういう意味で今のクリスチャンの働きが弱いと思います。日本キリスト教団ではそういうことはありませんが、あの聖霊派の人たちはそういうことを率直に信じています。ですからこういう祈りをよくします。物も言わせず、耳も聞こえない、聞こえさせないで、私の命令だ、この子から出ていけ、二度とこの子に入ってくるなっていう祈りをで、聖会の中でなさることがあります。イエスの名によって命じるっていうね。で、そこでね、癒され、癒しも行われることを私はよく見てきましたし、今も行われるっていうんです。ところが、その癒しだけを目当てに、集まるっていうのはまたそれは偽りの信仰でありましょう。でも真実にイエス様、神様が今も生きて、イエス様が今も生きて働いて、私たちにその霊的な力をくださっているということを 信じるならば、どんな人もその人に向かって悪霊を追い出すことができるし、癒すこともできる。私は何度もここで申し上げたかもしれませんから、ダブったらごめんなさい。この頃はあんまりないんですけども、大阪にいる時は何人もの人に癒しの祈りをしました。でそこでですね、私を感じていることは、私は神様が癒される癒しの力をくださっているっていうふうに信じて、私たちを癒してくださいっていう思いの人が真実に神様に向かっている。それが2つ合致するときにですね、癒しが行われるんです。ある姉妹がどこかのことで入院しました。長い信仰生活していらっしゃる経験な人でしたけど、その方をですねお見舞いしたときに、先生、手術しなければならないかもしれません、もうどこを手術するかっていうのを忘れたんですが、私はですね、思いもよらない、まあ神様が言わしたんだなと思いますが、悔い改めのお祈りなさい、神様私を許してくださいってお祈りなさいって言ってしまったんですね。後からお見舞いに来た先生にあんなこと言われて傷ついたわって言ってですね、だいぶ恨んで言われましたけど、その次の時にお見舞いに行った時に、私は起き上がれないからこう寝てて、聖書をここに置いて、聖書に手を置いて、神様癒してください、あなたを信じますっていつも祈ってます、私の罪を許してくださいって言って祈ってますっていうふうにおっしゃった。その時に私はまた思いました、あなたね、手術しなくていいよ、もう癒されてるよって言って帰ってきたんですね。だから本当に手術しなくてよくて、その姉妹は病気が治って、神様が生きておられます、神様、先生はとんでもないこと言うと思いましたけど、このところをですね、できればというのかっていう、いうことで信じます、私の信仰のない私をお助けくださいっていう言葉がよくわかりますっておっしゃってですね、それから深く神様を信じるようになられました。今82歳になられると思いますが、その方がですねそういう体験しました。いろんな子供に対しても私お祈りすると、子供はやっぱ信じますね、信じますから、この風邪を治してくださいとか、夜泣きを治してくださいとかって言ってお祈りすると、アーメンって言って、もう必死で治りたいから子供が言いますと治ったんです。次の日に先生治りましたっていうことを聞きました。で、私に力があるんじゃなくてですね、私は神様が癒してくださる、霊がここに働くっていうことを思う、そしてあなたも信じるって言ったら、はいって言ってですね、癒されたいためにまっしぐらにそれを言う、そういう場面に会うとそのことが起こってきました。そういう意味で私は今もそのことが起こっている、で、それを大胆に行ったらいいと思います。で、それは牧師だからできるんだっていうふうに皆さんおっしゃ思われると思うけど、私も皆さんもイエス様の弟子なんです。聖霊をいただいてます。悪霊を追い出す力をいただいてます。病気を癒す力をいただいてます。ですからまっしぐらにそれを信じて祈っていきましょう。そうするとイエス様の弟子として病を癒し悪霊を追い出す器になっていくということを私は今日もまた感じました。自分の不信仰を悲しむだけで信じますと言わない人は信仰がない人です。罪を背負ったままキリストの前に出るときに力を与えられます。金田福一先生っていつも私はその先生の言葉を好きで引用しますが、信仰が生きているのは戦いもがいている間だけだとルターが言って、 ていますけども、どんなに私たちは不信仰になり離れていても絶えず呼びかけてくださる、くださっている不信仰な者をも助け信じるようにまでしてくださる。不信仰の思いから救われるよう神に助けを求めなければ信仰を持てない。罪を犯すよりほか生きようのない人生を生きている人もあります。しかしそれは私もその一人です。死に際に過去を振り返ってみますと、罪の数々をお許しください、それがお許しいただいてきたことよりほか何も私にはありませんと思います。ただ言えますことは、ユダは立ち返らなかったが、私は立ち返り、捨てられることもなくお供させていただきたいということだけですっていうふうに金田福士先生は言います。信仰が生きているっていうのは戦いもがいている、不信仰な自分を嘆いている、しかし神様助けてくださいっていうところに神様はいつも手を伸べて大丈夫だよっていうふうに私たちを立ち上がらせ、そしてさっき言いましたように癒しの賜物、悪霊を追い出す賜物を私たちにくださって、今こそですね、信じます、信仰のない私をお助けくださいって言ってイエス様の前に出ようではありませんか。そして私たちが日頃出会う人に向かって大胆にその人のために祈り、癒しの祈りをし、悪霊を追い出す祈りをしていく器になっていきたいと思います。それが本当に日常茶飯事、そういうことができていくならば、それは本当に生きた信仰になって、それをみんなですね、謙遜で控えめにしているからことが起こらない。どうぞすぐそれが起こるわけじゃないですけど、大胆に私には聖霊が与えられて人を癒す力を神様がくださっている、神様この人は困っていますから癒してくださいと心を必死に向けてですね、隣人のために祈り、助けていく器になっていきたいものだと今日もまた示されました。祈りいたしましょう。天の手なる神様、私たちは目に見えませんから、神様がイエス様が復活し天に昇り今も生きて働きたもうということを忘れてしまいます。そして癒しの賜物、悪霊を追い出す賜物など私にはあろうはずがないと思ってよそことのように思ってますが、イエス様はそれを怒られます。なんと不信仰な時代であろうかと今叫んでおられると思います。信仰のない私たちを許してください。そしてまた力を与えてください。私たちの隣人にたくさん困っている人、病んでいる人、悩んでいる人がいます。その人たちのために大胆に祈り、その技が起こっていくような動きが、働きができますように、歩みができますように御としてください。震災のためにまだまだ立ち上がれない多くの人たち、私たちはどうしようもない思いがしますが、神様どうぞその人たちを慰め励まし、少しずつ少しずつでも平安な生活ができるように導いてください。本当にあなたに頼るしかありません。ミサイルを上げたり核実験をしたりする北朝鮮のことを思うと心が張り裂けそうです。どうぞその愚かなことをあなたしか止めることはできません。どうぞそれに翻弄されることなく、 世界中の人たちが冷静にそのためにあなたに頼って祈る器にしてください。そしてあなたがそのことを収めてくださるようにと切に願います。高齢者の方々が夏の疲れで弱っておられると思いますが、その一人お一人を立ち上がらせてください。またその人たちを看護しておられる家族の方々、あなたの導きがあり力が与えられますように切に願います。一週間の歩み、あなたがこのところから聖霊を与えて私たちを癒し主、慰め主として派遣されることをしっかり自覚し、祈りながら毎日隣人に使えるものにしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
献金の時を申します。献金は自由な捧げ物です。ご用意のある方はお願いいたします。
和と信仰を伴う愛が父である神と主イエス・キリストから兄弟姉妹たちにあるように、恵みが変わらぬ愛を持って私たちの主イエス・キリストを愛する全ての人と共にあるように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方の上にいついつまでもありますように。アーメン。